Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今日は滋賀県近江八幡市にありますボーダレスアートミュージアムノマに来ています。ノマからの放送は4月に続いて2回目です。現在ボーダレスアートミュージアムノマで開催中のタイムレス、感覚は時を超えてを今日は体感レポートしたいと思います。まずはじめに、ノマの学芸員のワラトさんから今回の展覧会について、どんな展覧会か教えてもらいたいと思います。ワラトさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回の展覧会は、時間を超えたイマジネーションの旅へ出かけようというテーマで構成されています。展覧会のタイトルは、タイムレス、感覚は時を超えてというタイトルになりました。このタイムレスという言葉にはですね、時間に影響されない、それから永遠のという意味があるんですけれども、この言葉はアール・ブリュットを表す言葉でもあると思うんです。なぜなら、アール・ブリュットの作り手たちは作品を作ることを目的にしていないので、まさにこの時間や周囲の状況に左右されずに、自分のために創作を続けています。この本展には6名の作家の方にご参加いただきました。現代アーティストとして椎原保さん、遠藤一郎さんを迎えし、そしてアール・ブリュットの作り手には竹友義樹さん、西澤明さん、三橋誠樹さん、そして筒井貴樹さんをお迎えしました。椎原さんには1階の展示構成もお願いさせていただいて、1階は椎原さんと竹友さん、三橋さんの作品で構成されています。1階の空間には古い時計やお人形などがぶら下がっていたり、また趣のある踏み机や椅子、それから霧の箱などが置かれていますが、実はここにはいろんなストーリーを感じていただけるような仕掛けがたくさんあるんです。生の作品を目の当たりにして、リアルタイムで皆さんそれぞれのストーリーを紡いでいってほしいなと思っています。そして過去、現在、未来、縦横無尽に時間を行き来できる感覚に出会っていただけたらなと思っています。
なるほど。では今日はその椎原さんが仕掛けたいろいろな仕掛けを体感して、私なりのストーリーを感じてみたいと思います。それでは早速、展示を見ていきたいと思います。今1階会場の入り口にいるんですけれども、先ほどわらと学芸員が説明したように、人形がぶら下がっていたり、おもちゃがぶら下がっていて、鏡もぶら下がっていて、で入り口脇には強い光を放つライトがあって、それがこう鏡に当たって時折こうキラッとする。そして会場の真ん中には何台でしょう、 7,8 台の座卓、テーブルや机といったものが並んでいます。と今日はこの展示を一緒に見ていっていただく方として、この1階の展示構成を考えていただきました椎原保さんにお越しいただいています。椎原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
椎原さん、この今こう会場内を見た風景を説明してみたんですけども、この空間ってどうやって出来上がっていったのか教えていただいていいですか。
はい、作品的ではないかなとは思うんですけどね、作品を見るように思ってもなかなか見えてこないかなと思うんですが、 三橋さんという方の作品と、はい、それから竹友さんという方の作品と、
はい、
ここの周辺の近江八幡の地域ですよね、まあ、そこの地域をこう散策してみた時の時間のこととか、
はい、
まあ、僕のここで作ろうかな、始めようかなというスタート時点にその3つの時間、3つの何ですか、要素があるんですね。
はい、でそうですね、展覧会準備にあたって今回椎原さん何度も何度も野間に来ていただいて1日過ごしていただいたり地域を回ったりして、はい、この空間ができていったんですよね、
はい、
でその中から今おっしゃった3つの要素が出てきたということ
ですね。正確にはね、4つかも分かんないですね、
は
い、
4つ、もう1つは何でしょう。
僕の時間ですね。僕の日常です。
はい、その4つの時間という要素がこの空間に表されているということですけれども、はいはい、これあれですよね、こう野間の外塀とか外の門を入ってからもうずっと見通せるような感じになっていますけれども、なんかね、いろんなものがこうガラスや鏡にも映ったりということですけど、これはどんなことを、その4つの時間がいろいろ交差しているんですか。
はい、あまりこう頭で考えますとね、だんだん分からなくなるんですけ ど、
はい、
もっとこうラフに感覚的に日常的な時間の続きで、うん、あ、ここなんかやってるなと、
うん、
フラッと入ってきた、そういうつながりで普通に時間を過ごしていただくというのがね、一番いいかなと思うんです。作品を見に来ようと思ったら、どれが、例えばここに椅子ありますよね、
はい、すぐ後ろに椅子あります。
ここの椅子、はい、例えばちょっと座っていただけますか。
はい、そうですね、座ると、
はい、
あ、これ脇から音が聞こえますね。
あ、気がついていただけました。
なんか脇にこの箱、紙の箱があって、その中から音が聞こえるんですけど、
はいはい、ここに座らないとなかなかこの音には気がつかないんですけど、
サラサラサラサラとした音が聞こえていて、はい、で座ると正面にはモニターがあって、あ、そこ、あれは、
竹友さんですね
、
はい、
今椎原さんの方からお話になった竹友さんと竹友義樹さんですけれども、今回の出展者 のお一人でして、と滋賀県内のと障害のある方が暮らす施設に暮らしている方です。と今回の展示は竹友さんが普段施設の中でもやっておられるとい こう木の棒の先に長い長い、何メートルあるかわからないくらい長い紐をくくりつけたものをこう振っているパフォーマンスというんですかね、その映像作品と、あと竹友さんご本人が作られた、粘土作品、こう高い筒状に高く高く積み上げられた1メートルちょっとあるんでしょうかね、そういう作品が出展されています。なるほど。あ、で、あの竹友さんが今紐をこう操っておられて、今はちょうど自分の手元に長い紐を巻き込んでいるというか束ねているシーンですけども、
はいはい、
あの紐の音がこの、
そうですね、
サラサラという音ですかね、
はい、今映ってるあの画面の音がここで聞こえてるんです、はい、
なるほど。ああ、結構こう、あ、これ竹友さんはこの野間のこの会場でその紐を振るシーンを撮影しているんですね。
これなんとね、
同じ場所ですね、はい、
オープンの前日なんですね。オープンの前日に一旦展示物を全部片付けましてね、
これ全部片付け、はい、そうですよね、フラットな空間になってますよね、
来ていただいて、
これ前日ということは展示もう完成していたやつを一旦、
まあ、完成というか、まあ、ほとんどできていたものを一旦撤去してですね。
なるほど、はい、あ、なるほど、あ、本当に今竹友さんが立って紐を振っている場所は私から見えているモニターの位置と同じところで振っている。
そうなんです、ここの会場なんです ね、
ですね、
会場で前日にここで撮影したものです。
あ、でもこれ竹友さんのその振っている姿だけを見ようと思っても結構な距離があるので、他のこの今の野間の会場も、
野間の会場
が一緒に目に入ってきますよね、
はい、
あ、なるほど、
人ってなかなか不思議なもんで、うん、何に注目するかなとか何をどう感じるかなっていうのは、うん、分かんないですよね、はい、まあモニター見てるけど、いや見ないで見ながらこう、はい、見なくて横の音の方に集中したりね、あるいは周辺のいろんな風景の方にふと目をやってみたりね、
はい、
なかなかこう集中しにくいような見させ方をしてしまってるかもわかんないですけども、
そうですね、こう竹友さんのモニターを見ながらなんか脇のツヤツヤしたこの床が気になったり、はい、今椎原さんにこう目線をふとずらしてっていうことで一個気づいたんですけど、
はい、
これ会場の外の一番突き当たりの何でしょう、あれ物置に あれ鏡が貼ってあって、あれ多分自分映ってるんですよね。
気がつかれました。
今気づきました。
これはね、なかなか気がつかれる方少ないんですけど、
すごい
物置までの距離と、
はい、これ何メートルぐらい、
ここまで帰ってくる距離なので
50メートルぐらいありますよね、
はい、
でその間にはモニターがあって、いや映ってます、
はい、
モニターがあって椅子があって机があって、で次は蔵に出ていくガラス戸があって、はい、その次には水が入ったあれは何ですか、ガラスの筒、ガラス、はい、アクリルかガラスの筒があって、でその間に蔵があって、で一番奥の50メートル先に鏡があるんですね、
はい、
と思うとなんか振り返りもしたくなったりする。後ろも
鏡、振り返る入り口があるんですよね。
はい、全部つながる、すごい、
まあ、今回は、はい、ここのノマというスペースをね、
はい、
感じてほしいというそういう思いもあるんですね、まあ、ここはオープンしてからちょうど10年目になるようですね。
10周年です、今年、はい、
はい、この空間を感じていただくということと、それから、はい、竹友さんとか三橋さんの作品を感じていただくということ、それから私、僕の作品を感じていただく、
はい、
それとこの近江八幡を感じていただくというね、いろんな感じ方をこう重ね合わせていく非常に、はい、贅沢な、贅沢というよりも、まあ、普通の感じですけども、
う
ん、一般的な感じ方じゃない広がりのある感じ方ができる場所になっています。
いや、私はこの野間に関わって6年目ですけれども、まあ、その都度その都度展覧会を見てきて野間は十分にこう感じていたつもりだったんですけれども、今回何でしょう、一見いつもの野間のようでそうじゃない空間で、なんとなくこうあれここ野間なのかなみたいな瞬間も多分あるんですけれども、それは何がそうさせてるかというと、まあ、鏡だったり机だったりで、これ野間は純和風の建築ですけれども、なんか洋館っぽい雰囲気を出して、
そうですね、こう床を一段下げられたみたいですね、はい、天井は一段上げられたよう
ですね、そうですね、まあ、その空間の中でさらにもともとここ洋館だったんじゃないか、いやでも野間は和の建物だみたいな、なんかぐるぐる動く中で、このまた作品通していろいろこの間の隅々を味わえるというか、改めてしっかり感じることがなんかできたなと思っています、はい、
そうなんです、はい、で今野間ってこうだったかなという、うん、まあ、それが現実のことなんですけども、うんうん、いろんな感じ方があるというのは、うん、こう記憶の中の野間であったり、
はいはい、
それから写真カタログの中で見る野間であったり、うん、
はい、
するんですけど、そういう現実のものとそうじゃないものが重なり合ってるというのが三橋さんの作品なんですね、うん、ま
あ、
そこはまた面白いところで、それを取り込みたいなという意識も今回あるわけです。
わかりました、はい、また今日はこの1階にいろんな仕掛けがあるという中の一つ、竹友さんの作品を見るということで野間をじんわり感じましたけれども、と来週も今椎原さんがお話しくださった三橋さんの作品を見ることで、この野間のこう展覧会というか空間を感じていきたいと思います。今週は椎原さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週も、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。来週もボーダレスアートミュージアムの間から この展覧会タイムレス感覚は時を超えてを紹介したいと思います。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
さてそろそろお別れの時間です。田畑和江レポーターと椎原保さんのお話いかがだったでしょうか。タイムレス感覚は時を超えて、僕自身もノマのこの展覧会に足を運ばせていただいてるんですけども、パッと、見たところこう作品この絵が飾ってあるとか、あるいは彫刻作品があるとか、何かねそういったものがねそんなに飛び込んでくる展覧会じゃないんですね。まさしく椎原さんもおっしゃっていたように空間全体で表現をしていて、作品を探すというよりはその空間を感じる自分の感性が徐々に変わっていく、そういうとても不思議な時間が流れているんです。時計の音や、そして、竹友さんがずっとこう紐を操るあの音ですね。そして光、鏡に当たる光が自分にも返ってきて、そこでいろんな物体が影になって壁に映り込んで、そしてまたこの展覧会面白いのはこう外からも見ることができるんですね。前庭からも、後ろの庭からもですね見ると、ちょうど皆さんも経験あると思いますけども、窓にこう映り込みますよね、自分の姿や、自分の周りにあるこう庭だったらこう植物とか、木々が映り込んだりしますよね。そういうものと、でも徐々に窓に近づくと中が見えてきますね。これは皆さん日常の中で経験されてることだと思うんですけども、この展覧会はこういう本当に些細なちょっとした感覚っていうものをとても刺激してくれるんです。徐々に近づくと展覧会の中身の景色と自分が映り込んでる側の外の景色が混じってきて新しい風景が生まれたり、そういう感覚っていうものが少し少し、いろんな工夫でなされている、こういう展覧会はなかなか見ることができないと思いますので、ぜひ作品鑑賞をするという、以上にですね、この空間、この空気、この時間を味わう、そういう、展覧会として、タイムレス感覚を時を超えてを楽しんでいただけたらと思います。次回も引き続き田畑和江レポーターと椎原保さんによる、解説を行いたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。それではまた来週をお楽しみに。浅田渉でした。さようなら。